なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしでございます。
上田です。
はい、ということでね、この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということでね、始まりましたが、はい、何ですか。
べ
べっつったんだ。
はい、
なんえ
元気ですよ。
あ、元気ですか、はい、いや、なんかしゃべるのかなと思って。
いやいやいやいや、
あ、なんかべっつっただけなんですね。なんか
はい、かっけみたいなもんです。かっけみたいな、
あ、かっけみたいな、なんか、しゃっくりみたいな感じですね。
そう
ああ、はいはい。終わりましたね、人間病院
って。終わっちゃいましたね。
ねえ、終わっちゃいましたよ。なんかちょっと悲しいなという、寂しいなという感じですが、なんと、
はい、
朗報でございます。
お
ダイレクト診断及びヒラメグさんの病気似顔絵、なんと9月24日にも開催が決定しました。
ああ、本当ですか。
はい、
マジですか。
時間は夕方の5時からでございますので、人間病院店の間に診察してもらいたかったけどできなかったという方、ぜひ9月24日またなんであのカフェにてお待ちしております。
いいですね。
はい、まあ、これからも、まあ、定期的にやっていきたいなという意思の表れでございますね、これは。はい、
楽しかったから。
楽しかったから、これからもやっていきたいということで。
やっていきたいと思っちゃったから。
思ったのでね、やっていこうということになっておりますので、これからも、まあ、このスタイルってわけではないですけれど、なんかどんどんやっていきたいですね、楽しかったことをね。
そうですね。
楽しいことをやっていきたいですね。
楽しいことをやっていきたいです。
はい、そんな願いが叶うか叶わないかは、やっぱ僕ら次第みたいなところありますからね。頑張りましょう。
頑張ります。
はい、ということでお便り来ております。
うい、
お礼メールですね。
うい、
上田先生、徳マスターへ、追伸で病気の相談をすることにより徳マスターを困惑させてすみませんでした。放送を聞いた後、私が目撃した全裸の自転車集団について調べてみたところ、世界裸自転車ライドという特別なイベントで服に使われる化学繊維や自動車による環境破壊に対するデモだったそうです。私は、留学で浮かれて一回見ただけの裸自転車イベントをロンドンの象徴のように語ってしまったようです。反省です。でもお忙しい日にメールを読んで、くださってありがとうございました。嬉しかったです。今は残念ながらひらめぐさんの人間病院店には行けないですが、帰国したら勇気を出してカフェ行ってみたいです。これからも、更新楽しみにしております。それではまたアンナということでね。ありがとうございます。
ありがとうございますよ、はいはい、
なるほどね。いやー嬉しいですね。
いやー嬉しいとともに危なかったですね。
危なかったですね。やっぱりその前回の、何でしたっけ、留学先からお便り病でしたっけ。
はいはいはい。
その帰国したらっていうところでちょっと病気が出ちゃいましたね、ちょっとね。
そうそうそう、
惜しかったですね。
あとね、イギリスという国は裸で自転車で走っても何も言われない国なんだっていう認識がね。
いや、なんでその認識は俺持たんかったけど、
危ない危ないということで。
ああそうですか、
うん、
まあけどそのね、いいじゃないですか。そう、ロンドン、だからそういうこと、ね、一日だけでもそういうことができちゃうんだってことですよね。
ああ、そういうことですか。
え、違うんですか。
フェスティバル。
いや、だって、いや、フェスティバルというかデモですけれど。
デモなんだ。
だから警察捕まったんじゃないですか、だから。わかんないですけどね。わかんないですけど、どうなんでしょうね。だ日本だったら絶対ダメですからね。
そうですよね。
まあ、一回、一日だけでもそういうことしちゃう。感じも、やっぱちょっと嫉妬心につながりますね、やっぱり。
ああですね、どうしてもね。
まあけどね、嬉しいですね、本当に。
僕らはほの暗い公園でしかできないですからね。
いやいや、そうですね。昔ね、しかも、昔ね、しかもね。
昔ね。
昔ね。 今こういうご時世しないですよ、ね、
ああ
やってましたね、なんか
そうですね、
僕こう暗い公園でそういう感じで雪だるまとか持ち上げてましたけどね、はい、ということで、早速次のお便りに
行きたいなと思う、
ありがとうございます、うん、本当にね、いつもありがとうございます。やっぱこうね、ちょっとやっぱり、その、なんかこう、お便りに対して、その別に、もちろん悪意はないですけれど、
うん、
ちょっと、ああ、大丈夫かな、みたいなこと言った後って、やっぱり気になってるじゃないですか。
うん、あそうですね、それは。
せっかく送ってきてくれたメールに対して、その、留学先からお便り病って、やっぱ僕はひどいと思うんですよ、基本的には。
はいはい、
いや、もちろん、その、なんだろう、悪意とか敵意でやってないことは当然なんですけれど、
うん、
けどやっぱ気になるんですけど、
うん、
やっぱその後こうやってお便りが来てくれると、
うん、
やっぱり安心するって言ったらやらしいですけれど、まあ、嬉しいですね。
それはそうですよ。
いやー本当にアンナさんありがとうございます。本当に
あの攻めたいって意識はありますけど
攻めたいとか、攻めたいという意識はあるかもしれないですけど、けどやっぱ限りなく本音を言いたいっていうところだと思います。
あそうですね、
なんかその人を本当の意味で傷つける真実なんていらないですけれど、なんかこうなんかその人のためになるとかじゃないですけど、なんか別に隠す必要ないんじゃないかなと思うことってできたら言いたいですよね、
なるほど、
だからそういうちゃんと思いがあれば、
うん、
ちゃんと伝わると、
はいはいはいはい、
信じてるんでね、
それを言えたと、前回は
それを言えたと、けどやっぱりなんだかんだでその後気になるところを、
うん、
こうやってまたね、
うん、
お礼メールとしてくれるっていうこの完璧なワンセットが素晴らしい、
うん、そうですね、よかったですね、お礼メール来て
よかった、いや良かったです、
うん、
本当に、うん、今一度ありがとうございましたということで、
アンナ様々ですよ、
はい、アンナ様々ですということで、
うんうん、
そんなアンナ様々の後に前回ですね、
うん、
お便り送ってきたにもかかわらず、
うん、
8月にはふさわしくないという理由でね、
はいはいはい、
選ばれなかった、
うん、
毎度マンゴスチンパレード花井ですっていうね、
はい、これは全力で攻めれるタイプの、ね、
これいやなんで、
はいはいはい、
なんでなんで、いやいやいや、もう実際はめちゃくちゃちゃんとした人です、
ね、最初から全力で行くぞ的な感じで、ね、
最初からってなんで、うん、最初からとかじゃ徐々にでいいよ、お便り読みたいと思います。最近、ツイッターというのを始めてみました。もう嘘ですけどね、はい、もうすでに
うん、うん、
もう嘘ですけどね、はっきり言いますけど、
うんうん、
はい、ミクシーとツイッターで迷ったのですが、マイミクが集まるか不安だったのでツイッターにしてみました。どういう性質のボケか分かんないけど、多分ミクシーをバカにしてますね。
そうですね、
詳しくないんで知らないですけど、多分ミクシーをバカにしてますね。
多分、は
い、
う
ん、おそらくそうだと思います。
うん、
さて本題です。先日ネットニュースを見ていたら、俳優河合我門42なんですね、もう、が、自身のブログで家族全員ニートであることを発表したそうです。何かの病気にかかってるのでしょうかっていうことね。これライブドアニュースの URL が貼ってありますけれど、なおこのニュースの後オファーが殺到したそうなので良かったです。きっと、近々しくじり先生に出演されることでしょう。ほなヘバネっていうことでね、ありがとうございます。ちなみにこのヘバネっていうのはケンタンのものですけどね、これは
そうですね、
はい、そうですね、人のですけどね、これはね、
いやすごいですね、はいはいはい、すごいメールですね
すごいですね、
ええ、
なんかもう自分みたいなメールですね、また
一文一文にボケていくっていう、なんかこうね、
なんかちょっとこう、
いやアティチュードはすごいですね、
うん、そうですね、で8月に読まなくてよかったなっていうね、
やっぱりね、正解でしたね、あれはね、
正解でしたね、まあ、あの時はもう、 ね、件名しか見てなかったですけれど、
ああはい、
件名と差出人だけ見てやめましたけど、
うん、
なるほど、うん、そういうことですか。かわいがもんが、いや、なんかの病気にかかってて、ざっくりしすぎてますけど、ね、とにかく一番病気なのは元弘樹さんじゃねえ、マンゴースチンパレード、花井さんの方だと思いますけど、
はい、
僕ね、たまたまなんですけど、
ええ
テレビでね見たんですよ、うん、その後河合賀門さん、まさにこれの効果かもしれないですけれどね。
あ、本当ですか。
はい、なんかちょっと変わった親子なんちゃらみたいなと思って、
うんうんうん、
その時あの金スマだったかな、あの中居くんのね、
うん、
はい、まあ、これで僕がまあまあ金スマを毎週見てること、あ、金スマじゃねえや、中居の窓
は、
はい、僕はまあまあ毎週中居の窓を見てることがバレてしまいましたけれど、
はい、
はい、中居の窓に出てたんですよ、変わった親子スペシャルみたいな。
あ、変わった親子スペシャルで、
うん、で河合賀門と息子さんが出てて、
へ、
あとあの石田純一と石田一生とかも出てたんですよ、出てて、まあ、他にもいたんですけどちょっと忘れちゃいましたけれど、やっぱり僕らあの未成年世代としては、
はい、
やっぱりあれじゃないですか、
うん、石田一生といえば、
石田一生、河合賀門、
うん、
ね、
うん、
反町隆史、
はい、
香取慎吾、
うん、
グレチキのやつ、そしてなんといっても浜崎あゆみっていうこのメンバーはねやっぱりもう黄金メンバーですから。
そうですね、
まあまああの時は全く浜崎あゆみっていう認識はなかったですけど、
そうでしたね、うん、
だからまあそういう見てました、未成年。まあ、ちなみに、もう、さすがに説明がいると思いますけれど、これ多分1990後半の、
もう古いですからね。
90年代後半、うん、もう古いですから、20年ぐらい前のドラマですね。
もちろん見てましたよ、未成年。
あ、見てました。
うん、
で、野島伸司という脚本家が書いてて、まあ、なんだろう、生きてるとは何かとか、
はい、
まあ僕が勝手にあの生きてるとは何かを問う最後のチャンスの世代と呼んでますけどね。
お
う、いや本当に僕はあの後なぜ生きてるのかブームまだ来てないと思ってますから。
あーはーは
ー、なぜ人は生きるのか、何のために生まれてきたのかブーム、
うん、まだ来てないん だ
いやもう最近なくないですか。野島伸司さん、まあね、野島伸司さんのドラマ最近見たけどもうぬるかったですよ。
あ
ー、はいはいはいはいはい、
答えがないっすもん。
答えがない、いやけど答えがないけど問わないと。
なんで、
え、
なんで、
それが生きてるってことだからですよ。
それが生きてるってことなの。
いや、わかんないです。
テレビ見てコンビニでスティックパン食べて寝て仕事行っての繰り返しじゃダメなの。
いやいや、いや、ダメなのとかないけど、うん、いや、そもそもこういうことを問うこともやっぱ野島世代ですから。
ああ、まあね、
もうこういうこと、もうこの状態がもうすでにもう生きてるとは何かと解いてしまってますから。
はいはいはいはい、
はいはい、そういう部分ではやっぱりこの河合賀門の劣化っていうのは
、うん、
悲しいわけですよ。
うんうんうんうん。
バカにされてる河合賀門見たかないんですよね。
そうですね。僕らの時代を象徴するドラマに出てたわけですから。
そうなんですよ。僕らの、だから、なぜ、だから、よく考えたら、当の凪子も出てましたからね、今思
う。ああ、本当
は。なんかあの変な、うん、今はなんかちょっと、変わった人でおなじみですけれど、石田一生の幼馴染役でちょっとこう体を打っちゃったりする役で、あれ当の凪子ですから、あれ。
へえ、そう。
今を思えば、はいはいはい、
よく覚えてんね。
まあまあまあ、もう本当に好きでしたから。だからもうあのドラマの、あのドラマに、あんないいドラマに出てたのに、
うん、
なぜだっていうことがもうことごとくあるんですよ、あのメンバー。
ああ。
いや、本当に。いや、まあ、石田一生を筆頭にですけどね、本当に。
そうですね、石田一生もなんかね、 あの石田一生がって感じですもんね。
いやあんな大切なことに気づけたのに、まあ、その未成年っていうドラマはとにかくあの説明が不十分でしたけど、うん、その後あのなんか V6 の学校へ行こうっていうバラエティ番組であの屋上から何か主張するっていうのはね、
うん、
企画ありましたけれど、なんか最近もなんか話題になってましたよ確か。学校の屋上からなんか告白したりとか。
おお、未成年の主張的な。
未成年の未成年の主張みたいな企画があるんですよ、あの、
おー、ほんと？
学校行こうっていう番組でね。
うん、
あれの元ネタは未成年ですからね。
そうですね。
うん、未成年の最終回のところで石田一生が最後に警察から逃げ出して、うん、学校の屋上から青年があの主張、石田一生が主張して、
うん、
でなんかその刑事みたいなのが何も変わらないよとか言ってね、なんか名前忘れちゃったけど、
はいはいはい、
何も変わらないよ飛ばとか言ってたんだけど、
うんうんうん、
人がいっぱい集まってきてっていうね、
むちゃ懐かしいね。
うん、名前全部忘れちゃったな。なんとヒーローだ、ヒーロー、ヒーローでしたっけ。
あ、ヒーロー、ヒーロー、うん、
ヒーローって言われてましたね。ヒーロー、ヒーロー、
う
ん、
ヒ
ーローってなってましたよね、
はいはいはい、
あれ。そのラストシーンでめちゃくちゃいいドラマだったんですよ。とにかく
未成年は良かったですね。
未成年は良かった。だからあんな素晴らしいメッセージ性のあるドラマに何なら出演してたのに、
うん、
なぜそんな薬やったりすんだよと。
あ、
やっぱいろんな思いで見てきました。なんで ああいうあんなになっちゃったんだよとか、
うんうん、
どんどんグレチキどこ行っちゃったんだよとか、
はい、
もうずっと遠野なぎ子とかずっともやもや、ソリマ、なんでソリマチポイズンとか言うんだよとかもうずっとずっともやもやして、もうしまいにはなんでスマップ解散しちゃったんだよってなったわけですよ、
うん、
に追い打ちをかけて河合我門の家族、
うん、
全員ニート、ネットニュースで発表。ちょっとこれ未成年への冒涜ですよ本当。
これは河合我門の家族全員ニートっていうのがとどめなんですかね。
いやいや、まあとどめとしては弱いですけれど、
もう一個なんか出てきそうで怖いですけど、
うん、もう一個なんか出てきそうですか、なんか、
うん、なんかね、とどめとしてはやっぱり弱いですもんね、やっぱり言われた通り。
まあそうですね、う
ん、
もう一個ぐらいちょっと。だからもうこの前も香取慎吾もね、
うん、
ちょっとなんかやっぱりスマップが解散してからやっぱりどうしても元気ないように見えちゃうんですよね。
あ、
なんか
そうですね。
だから僕はもう一回あの未成年世代のあのメンバーに何かこう輝きを取り戻してほしいなっていう部分では、まあ河合我門は別にあの、しかもねテレビで見た時の印象もあんま良くなかったんですよ。
あ、そうですか。
あ、良くなかったですね。なんか若々しくて全然だ、42歳って今見てびっくりしました。
もうその身体的には全然劣化はしてなかったわけね。
ああ、全然、まあそれは多少変わってますけれど、
うん、
もう石田一生の劣化の10分の1ぐらいの劣化です
、ね、すごいですね。よく変わってますね、
はいはい、うん、いやーすごいですよ。だからもう石田一生はもうちょっとね、なんか、うん、おしゃれすらやめちゃいましたからね、もう。
あ、本当ですか。
いや多分わかんないけど、
ちょっとどうもと強しに取られたみたいなとこないんですか。
いや、まあ、取られ、いや別に取られたからって別に普段着る服をあの奪われたわけじゃないんだよね、別に。
なんだ、奇抜性でどうもと強しのがね、
まあ勝っちゃってますけれど、
うん、
いやなんか服もなんかあんま気使わない感じになってるぐらいの、なんかこうしょんぼりした感じになってたんですけど、河合我門はね、
うん、
なんかこう鼻ありましたよ。なんか
でかいですしね、あの人。
あ、そうなんですか。
あの人でかいですよ。
なんかそういう印象あんまないですけど。
バレーボーラーぐらいあるんじゃないです
か。いや別にそんなにね、河合我門の話してもね。いやけどまあ河合我門が病気っていうより、
うん、
だからその何なんでしょうね、そのすごい偏見で喋っていいですかね。
いや、そういう番組ですので。
いや、まあそうですね。いいです。僕とにかくああいう名作に出た俳優陣が、
うん、
全くその教訓を経てない感じがすごく嫌なんですよ。
あ、はあはあ、
すごい残念なんですよ。だからその役のままのイメージでいてくれとは言わないけれども、うん、名作に関しては、
うん、
お前らが一番なんか感じろよって思うんですよ。
なるほど。マコーレ・カルキン君みたいなもんだね。
いや、マコーレ・カルキン君、お前、ポップな、なんか、お前、ホームアローンとかだろ、なんか。あんなもんに思想なんてねえよ、お前。
マコーレ・カルキン君の、もう、劣化というよりも、
ね。いやいや、だから、いやいや、だから、マコーレ・カルキン君の劣化はいいんだよ。
いいんだ。
いいよ。だって、ね、もう、ホームアローンってあれでしょ、なんか、バッチャーチャした映画でしょ。
そうそう。
だから、浮かれてそうなっちゃったんだよ、だから。
あ、そうなんだ。
うん、いいジャンプみたいなもんだから。いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいジャンプって歌ってたから全身入れ墨になっちゃったんだから。で動線盗んでんだから、うん、
打ってた
んだ。いいじゃんつってんだもん、うん、いいじゃんつっちゃってんだから、もうグループ名でいいじゃんつってんだから、もう
そりゃそうなる、そり
ゃ浮かれすぎちゃってるから、そりゃそうなるわでいいんですけど、うん、例えばまあどういう名作があります、なんかこう映画で言うと。
映画
全然、映画僕そう浮かれた映画しか見ないんであんま分かんないんですよ。なんかこうないですか、なんかトム・ハンクスのなんかショーシャンクスの空へとか。
ああ、なんか名作ありますね。
見たことないんですけど、なんかないです
よ。いい映画ですよ、ショーシャンクは。
あ、そうですか。
うん。
それに出てた、例えば子役がいたとして、
はいはい。
それがマコーレン・カルキン君だったら嫌でしょ。
いや、嫌だね。
嫌でしょ。
嫌だね。
ホームアローンとか、うん、ジャスティン・ビーバーがどんだけグレようが、
うん。
そんなにショックじゃないんですよ。
あ、はあはあはあ、
そもそも浮かれてる感じがあるから、
うんうんうん、
もう散々人に感動させ、
うん、
なんならもう教訓まで教えつけた人たちが、
うん、
何かこう人生を踏み外していくのは僕は罪とは言わないですけれど、
うん、
ちょっと寂しいですよね。
芦田愛菜ちゃんの方がこけたら嫌だね。
いや、だから、そういうのはいいんだよ。
あ、いいの？
いや、いやいや、いやいや、いや、そういう、いや、いいとかじゃないけど。芦
田愛菜ちゃんの方こけてもいいんだ。
いや、だから、芦田愛菜ちゃん、いや、それはなんかあの時プニプニしてた感じが、なんか可愛かった感じが、なんかシュッとしちゃうの嫌だよ。なんか大人になっちゃって、みたいな。
うん、
それは別に、それ浅田舞と同じ発想でしょ、そんなの。なんか、
あ、そうか、うん、
でしょ、ま、浅田舞じゃねえ、あ、舞はあれだ、あの色っぽいお姉ちゃんの、
あれっていうの、
ま、真央ちゃん、うん、あの方、
うんうんうん、舞ちゃん、
真央ちゃんじゃ、真央ちゃん、そういうなんかそういうことじゃない、そういうのもあるけど、それは全く別問題で、
うん、違うんだ、うん、
違いますよ。だからなんかこうもっとこう、だから芦田愛菜ちゃんはなんかもっとこう子役でわーってやってたから、
はいはい、
あのとこぐれちゃったとしてもね、あ、うん、そうなんだってなりますけれど、
うん、
だから あの足立海でも微妙でしょ結局。
ああ、そうか、なるほど、うん、
足立海の家なき子って見てました？
なんか、まあ、
なんかちょいちょい見てましたけど、ま
あ、ちょい見てた感じかな、うん、
まあけど多分ですけど、
うん、
なんだろう、そんなに劇的なドラマではあったと思うんですけれど、
はいはいはい、
なんかこう教訓を得るようなことではないんで、
うん、
まあそうやって言うとちょっとまたね偏見がきつくなっちゃうけども、
うんうんうん、うん、
いや本当にあの未成年っていうドラマは本当になぜ俺たちは何のために生きてんだってことをやっぱ少なからず考えさせられたんですよね、
うん、そうだね、
そうなんですよ、うん、そしてこれから俺たちは何をすべきか、
はい、
いやいや、その当時を振り返るとですよ、
はい、
はいはい、いや大げさに言えば未成年がなかったら人間病院生まれてないかもしれないですね。
ああ、でもちょっと穴がちみたいなとこありますね。
穴がち、いや本当に、
うん、
本当にそれぐらい 多大なる影響をカーペンターズから受けたんですから。だからなぜことごとくに近いですよね。香取慎吾くんぐらいですよね。
ああの、
まあまあまあ、それまで探し、もうまああれか。
浜崎あゆみは？
浜崎あゆみもなんか僕は、やっぱ長瀬智也と別れたことで何か僕は何か見失って見えますね。なんか外人となんか結婚して見たりとか。なんか、いや別に、人の人生はそれぞれあるんでね、いいですけど、なんか大切なものを見失ってる気はしますね。なんかもっと。
大切なもの？
いやいやいや、だから、わからないですけれど、あと桜井幸子出てましたね、なんといってもね。もうこれも知らないでしょうね。これももう若い方は知らないでしょうね、桜井幸子。
名女優ですよ、あれは。
名女優ですよ。透明感でできてるような人でしたね。
そうだね。
バラエティとかも見たことないですからね。
ドラマ評論ラジオみたいになってんね。
そうですね、いやけど未成年は語り出したら止まらないですよ。もうこれはぜひ、今の時代のね、人たちにも見てほしいなって思いますもん。
いや見れると思うんですけどね。
いや見れると思いますけどね、今でも、まあ、それは若干その誇張してある部分があって、いやそんなことあるわけねえじゃんとはなってますけど、いや全然見れると思いますけどね。
あ
いやだからで可愛がもんですよ
本題のね。
どうですか、自分がもし未成年のドラマの主演メンバ主力メンバーだったって考えた時のこの最終的なこの家族全員ニートであることを発表したそうです。これがなんか、いい感じのヒッピーみたいになってたみたいだったら、いいんですよ。
はいはいはい。
なんか、全然そういうことじゃなかったんで、なんか。
どんな感じだったんです？
いや、なんか、僕があんま全部実は見てないんですけど、なんか見たのは、とにかく、河合鴨って当時から結構むちゃくちゃだったらしくて。
はいはいはい。
いや、本当に。当時からなんかその、ちょっとわがままだったり、悪さしたりとか、すごい悪だったらしくて、
なん
か
優等生、
そうそう。だって、そもそもあの未成年の中での役が、真面目な、優等生の役だったじゃないですか。そうそうそう。で、お母さんのそのプレッシャーに、から逃げたくてみたいな、そういうあれだったから、なんかそう真逆みたいな感じだったらしくて、で今も結構その破天荒ぶりが残ってるらしくて、なんか息子が全然女に興味ねえから女を覚えさすためにキャバクラさせて連れてきますとか、なんかすごいなんかもうやからみたいなこと言ってたので、あのなんかこうおとなしフェイスから想像できない発言がポロポロポロポロ出てくるので、ちょっとなんかいや、あの勝手にこっちがイメージ決めてたのが申し訳ないし、逆に言ったらそういうものが逆に河合鴨をそうさせたのかもしれないですけれど、やっぱり視聴者としてはやっぱりちょっと見るに耐えない部分はあったので、
はいはいはい、
だからこの家族全員ニートであることっていうのも、なんかこう信念のもとにとか、なんかこう社会から離れて自らの価値観でとか、なんかそういう感じじゃなくて、なんかとりあえず働いてねえみたいな印象になっちゃいますよね、そういうなんかキャバクラとか言われると。だそういう意味で言うとやっぱりちょっと可愛がもうやっぱそのねえ、人に多大なる影響を与えたドラマに出演してた俳優が落ちぶれちゃう病ではあるなっていういや病ってつけるのはちょっと心苦しい部分はありますけど、
落ちぶれたくて落ちぶれたわけじゃないからね、
じゃないし、変な話、そのドラマのせいだったかもしれないしね、もっと言えば、
はいはいはい、
うん、想像するにね、
うん、
けど第三者からすると
第三者からするとね、
うん、やっぱなぜだって思っちゃうんですよ。あんなにいい作品にしかも参加できてた、
うん、
だって僕だったらもうあのまま革命家になりますよ、俳優辞めて。
いやいや、
僕が店
絶対落ちぶれるってい
やいやいや、
あんまないよ。
どういう、うん、どういうストーリーであの未成年から落ちぶれるのあれ。
でみんな落ちぶれてんじゃん。まあ、ちょっと言い方悪いですけど。
まあまあ言い方悪い。あのちなみにちょっと保護しておくと、石田一生さんは、うん、なんかこうやっぱり僕らにとって、うん、もうさっきもあのロゴ前にちょっと喋ってましたけど、一瞬キムタク抜いたぐらいの時期あったじゃん。一瞬
全盛期ね、石田一世
全盛期の時、あれちょっと鼻の差であれキムタク一瞬超えたみたいな、
うん、
瞬間あったんですよ。本当に
あったね。
あったんですよ。その要するにそのもう存在自体がカリスマになっちゃったんですよ。ドラマだけじゃなくてそのライフスタイルとかも含めて、
うん、
石田一世ってなった時は本当あったんですよ。まあ短い期間でしたけどね、うんうんうんうん、今思えば。要するにビッグバンド組んでた頃の話ですよ。はい。
はいはい。
ザ・ビッグバンド組んでた時の。
うん、
で、あの時の、その、石田一世さんの輝きがなくなってるってだけで、
うん、
僕はね、人間性に関しては逆になんかこう、いろいろあって、苦労されて、うんうん、なんかすごく丸く、柔和な印象を受けて、
あ、
なんか最近たまに見ますけどね、石田一世ってテレビで。
ちょい、ちょい前とかよく見ましたね。
だからなんかあんま、なんか否定はしたくないんですよね。だからそれを落ちぶれたと一概に呼ぶのは、はいはいはい、ちょっと正直僕の中でも抵抗があるんですけれど、
うんうんうん、
まあまあまあ、ちょっとなんかこう、なんだろうな、輝きというか、そういう部分でね。
そうですね、ちょっとエネルギーみたいなのをこう、ね、感じないというのは確かですね。
そうそう、だからそれは反町にも言えるし、
だから、まあ、反町隆史に関しては、まあ、冷静にこう、ね、思い返してみると、当時からあんまりエネルギーが感じなかったですけど、
いや、そうなんだ、
うん、
当時からエネルギー。もう感じてなかったし、
なんだろうな、反町隆史っていう人ね、
うん、
のエネルギーを他の 人がなんか取り出してたみたいな、むさぼってたみたいなね。
いや、どういうことなんですか、なんか、
なんか反町自身はこう放出しないんだけど、うん、他の人がなんか、あ、こいつ容姿もいいしみたいなね、
うん、
こいつからなんか、
勝手に
そうそうそう、
自分で生成してたみたいなこと。
そうだね。で自分で何かやり出そうって思った時に、うん、なんか自分の中にエネルギーなかったみたいな。
いや、なんだろう。であんまりいい影響与えてる感じなかったんですけど、今の話だと。それ
反町隆史は大好きですよ。
あ、そうですか。
大好きなんだけど、
反町って言ってましたけど今、はい、
でもあれですね、そのポイズンの時の、うん、あの謎のエネルギーとか大好きでしたけどね。うん、
謎の、まあ、あのあと反町はブレイクしてますけど、
まあまあまあまあ、
けどグレチキもそうなんですよ、うん、グレチキもね、うん、今ね、うん、すごいいい感じの活動してるという噂を聞いてるんですけれど、
う
ん、あくまでも輝きっていう意味でですけどね、なんかね、奥さんと京都でね、
うん、
ラジオをやってるらしいですね。
あ、つつ、そうなんですか。
しやかに、うん、なんかすごく自分のこう、うん、世界観の中で、なんか僕の印象ですけど、なんか楽しく、
あ、いいですね、
いろいろあったけど、うん、なんかすごく、うん、だからそれは石田一世にもなんかちょっと通ずるところがあって、
うん、
なんかそのなんか別に人にとって幸せってそれぞれなんじゃないかっていう部分での、うんうん、なんか落ちぶれたっていう表現はしたくないんですけど、
うん
うん、けど、まあ、河合ガーモンにしてはもう落ちぶれたっていう。
もうそう言い切っちゃっていいんですか。
言い切っちゃっていい印象がありましたね、なんか。
あ、まあ、要素はありましたけども。
要素がなんかちょっと、だからそこでなんかこう、本当にしょうがなくてとか、あのあとなんかこう、いろんな、うん、あの転落劇があってとか、
う
なんかそういう部分だったらなんかまだ同情の余地があったんですけれど、
うん、
まあ、当時からなんか現場には遅刻するわ、なんかもう悪さするわ、女遊びするわでね、
本当
そういう部分で今全員家族ニートっていうとその延長上なだけじゃないかってやっぱ思っちゃうんでね、あ、
ちょっと気概を感じないですね。
そうですね、ってなると、まあ、先ほど言ったその多大なる影響を与えたドラマに出演していたのにもかかわらず、何でしたっけね、落ちぶれちゃう病でしたっけ。
やっぱ落ちぶれてんな。
落ちぶれてた、はいはい、はい、やっぱりなんかこう、なんだろうな、そのままのイメージでいてほしいっていうのは、これはもう第三者的な視点な病気なので、
うん、
これは僕らが病気な可能性も大いにありますけれどね。
でも、ね、未成年やらそういう、まあ、名作ドラマとかさ、名作映画でもそうですけども、
はいはいはいはいはい、
大ステップアップアップジャンプ台みたいなところあるじゃないですか、あんなもん。
ああ、そうですね。
それにもし、うまいこと乗れば、
うーん、
すごいことになりますよ。
まあそうです、少なからず あそこにいたメンバーは、一回はジャンプしたはずですよ、あそこから。
ジャンプ台乗ってね。
乗って、ああ、だから、ちょっと超えれないのかな、もう、
うんうん、
あの壁を、ね。そうだよね。未成年以上。いや、ちょっとすみません、今、未成年の出演者みたいな感情になっちゃいました。
超えれないのかね。
いやー、あのドラマは超えれないでしょうね、なかなか。野島自身も、野島伸二自身も悩んでるぐらいかもしれないですね。
未成年2017とかダメなの？
いや、もう絶対ダメでしょ。もう絶対ダメですよ。
カントリー戻せないんだ、それでも。
いや、絶対。その時点でお前、勘にぶってんだろ、お前。なんだ、未成年2017とか、お前。
夏とか、ダメなの？
夏とか、お前。その時点でお前、993のお前、クラスぐらいお前、鈍ってるだろ、お前。993、恋をしたっていうあの歌手、2010何年にお前なんとかバージョン出したけど、もうそもそもお前曲のタイトルが1993じゃねえかっていうのもあるし、もっと驚愕したのはあの当時メイン筋を歌ってた方はもういなくて、サポートしてた方が主戦になってて、もう一人全然会社の同僚みたいなやつで二人で歌ってた。
あ、本当。
だからもうもはやもう何でもクラスでも何でもなかった、
ね、すごいね、それ
すごかったですから、もうそれぐらいになっちゃいますよ、そんな未成年2017なんてやった日にはもう何なんですか、その僕でもセンスないってわかるわ。
ビーチボーイズ2017とかでもダメ
なの？いや、それはいける、
うん、あ、それいける、
それは毎年一回見たい、
それ言ってほしいよね、うん、
ビーチボーイズ2017と言わずに18も19もやってほしい
ねえ、
年一でやってほしい、あれは。
で、反町隆史に関しては可能性はあるってことね、
う
ん、
そうですね。だから反町隆史にとって未成年はちょっとまた違うかもしれないです、やっぱり、
うん、
うん、そっから生まれた人ではないかもしれないです、反町はね。
あ、もともと。
けど少なからず、石田一世と河合家門は、
うんうん、
もう未成年から生まれたような人間ですから。
はいはいはい。
いやー、頑張ってほしかったなー。まあちょっと。
やっぱりね、寂しいですね。
まあ、寂しいですね、
うん。憧れましたしね。
いやー、憧れましたよ、もう、本当に、
うんうん。
本当に自由を求めてましたから。
はいはいはい。
ある種今でもちょっと僕影響を受けちゃってますよ、多分。
ああ、でも心のどっかでは、精神のどっかではあると思いますよ、やっぱり。
絶対このなんか社会から逃げ出して、
うん、
夜の列車に飛び乗って逃げ出して、
うん、はいはいはい、
立てこもりたいみたいな、
うんうんうん、
ある種そういう願望って未だにありますからね。
それは彼らたちから影響を受けたからこそですからね。
まあそうですね、うん、もしくは僕らの7日間戦争から受け継いだから宮沢理恵から受け継いだどっちかだと思いますけど、
まあ、まあ、あながちあれもね、あの残ってなくはないですよ、
うん、残ってはいい映画でしたけどね、うんうんうん、いやどうですか、ちょっと今回はちょっと偏見強めに言わせてもらえばっていう感じですね。なんかちょっと煮え切らない感じはあります。なんか河合我門の何を知ってるわけでもないので、うーん、ちょっと言い切れない部分は正直ありますけど、あくまでもすごい雑な視聴者の残酷な目線からいくと、やっぱ多大なる影響を与えたドラマに出ていたにもかかわらず落ちぶれちゃう病ですね。
あ、そうですか。
はい。いやーけどこれはちょっとどうですか、なんか後味は悪いですね正直。
まあはっきり言ってこうそうですね、なんかまあ腑にも落ちないし、
腑にもなんかちょっと落ちないというか、なんかすごい
残念すぎてみたいなところもありますし、
なんか逆になんかテーマをもらっちゃったぐらいな印象ですね。この病気に関してはなんかもう本当にあの保留というか、かっこ保留っていう文字をくっきりつけたいなっていうのはありますね。
やっぱりそうですね、こう落ちぶれたとは言っても
そう、
やっぱりね、こうあの時の輝きっていうのは僕らの頭の中にありますんで、もう一度ちょっとね、
あとはやっぱりその落ちぶれるっていう概念みたいなものについても同時に考えさせられた部分もありますしね、やっぱり、まあ、河合我門は落ちぶれてますけど、
もう河合我門は落ちぶれてんの、
河合我門はまあけど、まあ、今話に出た石田一世とか、そのグレチキのとかね、まあ、ある種党の凪子もね、
はいはいはい、
何か求めた結果迷った結果なったのかなとかさ、
石田一世って意外とこう、石田一世からおしゃれ取ったら結構残ってるも少なかったとか、そういうのないです
よ、ね、いやそんなんないですかとかじゃなくていや知らないけど、
そういう恐ろしい結果とかないです
よ、ね、そういう恐ろしい結果とか、いやいやいやいやいや絶対地もいいんですけれど、なんかこう
全体的なおしゃれのレベルが上がった時に石田一世結構難しくなっちゃったとかない、
いや難しくない、いやだったらおしゃれ取り除かなきゃよかったし、だからもっとなんか髪とかももっとなんかちゃんとセットしてきなさいよみたいな髪型だったし、なんか、なんかちょっと寂しかったですけど、けど別にそんなのは別に表面的な話なので、
まあね、
僕はまあそういう僕らから見えない部分で輝いてる部分があるのかなとか、あの思うので、まあ黒田裕樹とかも含めて、
そうですね、
だからまあ
一瞬考えてましたけどね、あの人
なんかね、僕と常連が一時期黒田裕樹にハマってましたけど、あのあとなんか実は奥さんに DV 働いてたらしくてなんかネットでニュースになってた、
ね、
一瞬で興味持つのやめました
ね。もう本当に一瞬でね、
いやそれはもう
興味なくなったね。
どんな理由があれ、どんな葛藤があれ、もう DV するやつはもう一瞬で対象外ですね。
あれは残念だったね、本当に。
あれは残念だ。あれこいつひょっとしてってね、思ったんですけどね。黒田裕樹っていうのも、まあ、野島伸司っていう脚本家のチルドレンの一人ですね。
そうそうそうそう。
そうですね。だからまあ、ちょっと河合我門に関しては、ちょっと、要視察といいますか。だから今回、ちょっと、こうのってダメなんですか、保留みたいなのは。
まあいいんじゃないですかね。
いいですか。
わかんないですもん、河合我門さんがまあ今くすぶってるのかもしれないし。
そうですね。何か一番本当は一番辛いのは河合我門かもしれない、ね。
かもしれないです。まあ喋ってみないとわかんないですからね。
そうですね。だからやっぱりもう
会いたいですね。キャバクラで。
キャバクラでってなんだ。最悪だよ。 いやだからあれでしょうね、マンゴスチンパレード花井はこの僕ら世代の可愛がもんへに対しての熱量をちょっと見くびってたでしょうね、ちょっと。
そうですね、うん、
だからまあそういう意味ではもう本当可愛がもんへの情熱を見くびってる病ですね、ちょっとその1978年生まれの可愛がもんへの情熱を見くびってる病ですね。
僕らには確かにこう、まあ、少量ですけど可愛がもんの血も流れてるので、
うん、いやなんでね血は流れてねえよお前。いやもう本当に
野島先生にね、うん、注入してもらったので、ね、
注入してもらった血が流れてるんで、
はいはい、
ちょっとそういう意味で安易に可愛がもんに手を出したなっていうのはありますね。
そうですね、
うん、
もし本気を出せばね、
うん、
マンゴスチンパレード花井さんを総攻撃することも可能ですけども、うん、
同級生集めてね。
そうそうそうそう、うん、
そうそうそう。いやけど78年生まれがみんな野島信者じゃないんだよな、これがまた。
あ、そうなんですよね、これがね、
これがまたそうなんですよ、
うん、未成年全然興味ない人いますしね。
ない人いましたからね、
うん、うん、ラブジェネ ザードとか興味あったよ、うんね、
ザードの方を聞いてたんだ、その
時。そう、ザードに続婚だったとかね。
ああ、人もいるからね。
そうそうそうそう。ね、うん、
いや、未成年ですよ、
うん、
本当に。うん、いや、未成年2017に期待したいですね、本当に。
まあそうですね。未成年に2017をやらないことに期待したいですね。
やらないことにね、うん、本当ですね。
絶対にね。
それ絶対にやめてほしいです、
ね、絶対やめてほしいですね。
けどやるんだったら全キャストあのまんまでやってほしいです、
ね。まあやるんだったらね、
もう完全に
ね、
もうキャラ崩壊がすごいですけどね、もう全部のね。すごいですよ、もうだってもう浜崎あゆみなんておとなしい、おとなしい、何にもこう表現できない女の子の役だったのにね、
うんうんうんうん、
もう今なんかもうマドンナみたいになってますからね、もう本当に。
そうだね、もう何でも表現しそうな人ですからね、
う
ん、今や。
そうそうそう、うん。体でボンテージで表現しちゃってますからね。お
お、すごいね。
はいはい。
ちょっと面白そうだけどね、
2017。面白い。2017面白いです。同窓会感が半端じゃないですけどね。クソドラマになる予感がすごいですね。まあまあまあ。
はいはいはい。
まあ、そんなところにも期待しつつ、うん、じゃあ今回はまあちょっとまあ2個ぐらい病名が出ましたけれど、片方に関しては保留というね、初めての結果が出ましたので、
うん、
まあ、ちょっとタイトルの方にどっちがつくかわからないですが、はい、
でもう片方のマンゴシンパレードさん、花井さんへの病気は、まあ、
はい、
ちょっとこう、うん、そうですね、もうそのまんまというか、
そのまんまですね、
それそれそれって感じですね、
うん、そうですね、
うん、
はい、あのあれですよね、うん、1978年生まれの可愛がもんへの思い入れを見くびってる病ですよね。
まあ安易にね、安易にこう、
あ、うん、
そうですね、そういう、まあ、時代のものをこうね、
あの安易に反町いじっちゃう病と似てますね、今回は本当に
似てね、なんかね、うん、
あのあそこら辺の世代の俳優見くびってるシリーズですね、これは。
僕らも気をつけないとね、今2017年で活躍してる人をこうね、
そうそう、
言ったりするのも危ないですよ。
そういう意味ではちょっとやっぱりジョーデン君のあのエータと小栗旬と佐藤健のこと一人の人間でしょって言ってるのとか気をつけた方がいいですよ、本当に。あれって一人の人間でしょとか言ってたでしょ、
分裂したんじゃないのとか言っちゃ
った。いや分裂で、いやいや、そういうこと本当にいつか若いポッドキャスターから言われますから
ね、
う
ん、ああ、ボコられるかもしれないね、
はい、ボコられますよ本当に、うん、気をつけてください、 それは。
そうだね、ちょ気をつけますよ、
そういう意味で、まあ花井さんも気をつけてください、可愛いガモンのことをね、
ボコられるかもしれないからね。
いやいや、なんでね。めちゃめちゃ大人げねえというわけでね、うんうん、まあ、あの先ほども言いましたが、また、9月もね、この、カフェにてダイレクト診断やっておりますので。
何日でしたっけ、
はい、24日ですね、日曜日、
24、
はい、
あ、
24、はい、今から予定開けるんですか、大丈夫ですか、なんか
大丈夫です、
今大丈夫です、大丈夫ですか、はい、というわけで、ぜひ皆様お待ちしておりますということで、
はい、
今週はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。
薬を買いなさい。おいちにの薬